7番滝田和明であります。お昼前、時間もあんまり30分程度ですが、まあ議長に一つお願いしたいんですが、中断する場合はですね、ある程度余裕を持って中断していただきたいと思います。課長の皆さんも戻られて午前中に判断するような案件もございますでしょうから、まあ、10分程度の余裕があればいいのかなというふうに私個人的にお願い申し上げます。さて、通告に従いまして、一般質問させていただきます。今回は全議会で条例が可決されました、中小企業振興に関わる条例についての、まあ、取り組みについてということで、考えております。まあ、打ち合わせしていただいて、その後も、まあ、いろいろ考えますと、まあ、非常に難しい問題であること、まあ、さらさら今さらながら思っております。その中で、まあ、中小企業支援は就労支援につながり、就労支援は子育て支援につながると、子育て支援につながることは人口、まあ、減少を少なくし、ひいては減少増加につながるかもというふうに考えての質問でございます。通告にの一番目にあります。振興を図るための地域との連携、地域との共同というふうな質問でございますが、その中小企業を、まあ、単独でやるということではなくて、中小企業自体がそれぞれの地域、まあ、稲城という地域の中においてどのような役割を果たし、どのようなことを行動として示していくのかということが必要であると。まあ、稲城の場合は特に観光との一体となるケースもございますので、地域との一体性が必要であるというふうに考えております。この件について町はどのようにお考えであるのかお伺いいたします。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい。中小企業は町の主力であります。それで共同はとのお正しでございますが、町では、まあ、まずは具体例でございますが、町商工会や観光協会などの関係機関、さらには町の議員おただしの中小企業の皆様と共同し、ふるさと商品券発行事業などの中小小売店の活性化事業、また宿泊予約のサイトクーポンなどの観光、さらには風評被害などの取り組みを官民共同で地域が一体となって実施してきたところでございます。また地域との一体という意味での今後の取り組みについての話し合いの場でございますが、昨年度より月に1回観光協会の事務局や民間選出の理事を含めたメンバーで打ち合わせ会を実施しておりまして、内容的には当該年度の実施の事業の推進、進め方や反省、さらには今後地域で必要となる取り組むべき施策などについて実直な話し合いを行っておるところでございます。なお今後につきましても関係機関や中小企業などと共同しながら、さらには金融機関とアドバイザー的な部分も含めながら、的確に町内の商工業や観光産業の振興に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
7番滝田和明君。
まあ、その共通の認識を持つため の、 その、まあ、今おっしゃられたの打ち合わせ会とかそういうやつがあるということでございますが、まあ、この、まあ、構成メンバー等については問う必要はないとは思うんですが、そういうのを開かれた場に持っていくっていうことが必要なんではないかというふうに思うんですが、まあ、その辺多分こうやられてるのは一生懸命、多分皆さん一生懸命やられてるんですが、まあ、私なんかはサラリーマンというか公務員の経験しかないんですけども、事業者の方々それぞれにこう思いがあって、それぞれ一生懸命やられ ってる取り組みがある。でそれぞれ その意見も持たれてる。それは商工会、商工会なり町の商工会国家が、まあ、それぞれ把握されてることだと思うんですが、それをこうどういうふうにして町民の共通認識として持っていくかっていうのについては、まあお考えがあるのかどうか再度お伺いいたします。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、まあ、地域住民とさらには企業様等の、まあ、一体的というか、まあ、開かれた、まあ、話し合いの場であったり情報の共有であったりしている部分でございますが、そちらにつきましては現在のところ確かにそういう場を設けている部分はございませんが、今後、まあ、そういう意味で先進事例等を検討させていただいたり、さらにはアドバイザー的な、先ほど申し上げました金融機関、数々のノウハウを持っていらっしゃると思いますし、さらにはそういう意味での成功事例等をご指導いただいた学術経験者などの皆様の意見も今後参考にしつつ検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
7番、滝田和明君。
まあ、その猪苗代町におけるその小規模振興に関する条例に関しては、他の自治体、まあ、先進自治体と言っていいのか、国の法律ができたときと言っていいのか、まあ、ほとんど、平成29年か31年の間にそれぞれ制定されているような状況です。まあ、猪苗代まあ、その条例を作ったのは遅いからどうだということではなくて、先ほど課長がおっしゃられた通り先進事例いろいろあると思います。で私も一部商工会のホームページの方からそのいろいろこう先進事例が載ったやつを拝見しましたが、まあ、その中でもやっぱ会議に重点を置いているところもございますので、そういう会議に重点を置かれてその町の共通認識を持たれているのが多いのかなと思います。ただ猪苗代の場合は多分特殊であろうと思うんですが、猪苗代町に置かれ、まあ、町外に住民の方が猪苗代町に通ってたり、町外の方が猪苗代町で事業をやったりしているケースも観光業に関してはあるのかなというふうに認識しておりますので、そういう意味で、まあ、町民一体という話ではなくて、その猪苗代を拠点として活動している方という話になってしまうのかなと思います。その辺についても今後町そのご努力をお願い申し上げたいと思います。で地域に広く理解を得るための努力はということで書いておりますが、まあ教育機関の話になるのかなというふうに思っております。教育機関も中学校、まあ、中学校も体験学習等で地域に来てたり、それから、まあ、高校、猪苗代高校におかれましてもその地域探究ということで探究授業をされて、で今般その NHK の方でそばのやつで猪苗代高校生が出演、全国ネットで出演されるというふうにお聞きしておりますので、まあ、それぞれ教育機関ではそれぞれ努力されている、で、まあ、大学との連携も町とはやっているということになると思うんですが、その辺今後その教育機関理解を得るための努力はどのように考えるのか、どのようにしたらいいのかっていうのは、まあ、あればお聞きしたいと思います。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、銀小田田市の教育機関等でございますが、銀小田田市の通り現在猪苗代中学校では総合学習の授業、さらには部活動等で地域の活動について一生懸命やってらっしゃる。さらには猪苗代高校ですと地域探究の時間ということで一生懸命やってらっしゃいます。町をはじめ中小企業のや事業者、 さらには農業者、NPO 法人と協力しながら、さまざまな取り組みを実施しているところでございます。なお、町でですが、現在、猪苗代高校をはじめ、町外の高校ともお話をさせていただいているんですが、8月2日に、ぜひ猪苗代の町内の企業さんをきちんと学業の意味からも理解していただくために、企業説明会につきまして、実施する予定でございます。そこにつきましては、本町の高校生が通う町外の市の高校への参加募集を依頼するとともに、町外在住の高校生におきましても、希望があれば説明会を参加していただくこととしております。また、これらの取り組みを説明をする機会を持ちまして、各高校からご意見をいただくこととしております。また、先ほど申し上げましたとおり、学術経験者等も含めて、学校関係者の皆様からも、大学等も含めて、今後ご意見をいただきたいと考えてございます。以上でございます。
7番滝田和明君。
ここで申し上げるのはどうかなと思ったんですが、いろいろこうインバウンドとかの関係を考えると、東北はインバウンド少ないという現状にあります。原因は何かというのはよく分かりませんが、とにかく少ないということで、来ていただく方ほとんど英語使用だと思います。英語使用に関しては個人的なことを申せば、私も中学校時代にその英語があんまりできなくて、英検4級とか3級受けさせられた覚えがございます。でそういう英語を含めて、英語の教育ではないですよね。例えば中学生のうちに英検2級を受験できるような、合格を目指すんじゃなくて受験できるような目指し方をすることによって、その方はもう3年7年するともう社会に出てくるわけですから、そうするとその方たちが働いていただくことによって英会話がもうスムーズにできるとか、そういう形でその先を目指したその企業との連携とか企業の人材育成とかっていう分に関しては、町はどのように考えているのか、その辺についても、考えていることがあればですね、なければ今後企業、その打ち合わせ会等で十分議論していただきながら、どういうふうにするのかっていうのを方向づけをしていただきたいと思いますが、現段階での考えをちょっとお願い申し上げます。
答弁。気象交換工課長。
気象交換工課長。はい、インバウンドとさらには企業の、そういう意味での今後の高度化等の取り組みでございますが、昨年、磐梯山周辺の3町村で組織しております協議会におきまして、まず事業者向けの方のホスピタリティ、経営とか、その効率化とかの方の研修を実施したところでございます。また銀与太良市の外国人への対応ということで、インバウンド研修の方を実施しまして、英語が話せなくとも、外国人との意思疎通を取れるような研修ということでの内容で、実施したところでございます。このように今後もタイムリーで専門的な研修会の開催や環境提供を実施し、町内の企業が実践する事業や取り組みへの高度化、公衆益化等を今後もサポートしてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
7番滝田和明君。
そのタイムリーな講習会とかそういうのは必然であるとは思いますが、私どものお願いとしては、その長期的な計画をぜひこう考えていただいて、一人一人がこう質を上げるという言い方をすると大変失礼な話なんでしょうけども、努力が報われる、その時の努力が結果的にはものすごく役立ってる、そういうのは少なくともその大人が指針を示してきちっとやってあげないと 困る部分もあると思うんですよね。終了してすぐの人とかにそういうものをこうどういうふうに分からせていくのか、終了する以前に何が必要なのかっていうのを分からせるためには、我々が悪役になってでもですね、そういうことを言わなくちゃいけないのかなというふうに思った次第であります。あと金融機関について話ちょっと戻りますが、金融機関対策については、金融機関なしでは中小企業成り立たないというふうに思いますので、中小企業に対する金融機関で金融機関との町との関わり合いについてもう一度今の現状についてご説明をお願い申し上げます。
答弁。
以上、商工観光課長。
商工観光課長。
はい、商工観光課長。
はい、町と金融機関との関係、共同、さらには話し合い等につきまして、商工観光業の事業者、もちろん主に中小企業の皆様でございます。経営方針や取り組みについて、中小企業へのアドバイザーを兼ねて、金融機関の協力は必要不可欠なものと考えております。なお年に1回町、さらには町商工会、さらに町内外の金融機関が参集し、地域経済金融懇談会を開催し、情報交換を実施しておるところでございます。この3月に先ほど議員からもありましたとおり、猪苗代町中小企業小規模企業振興基本条例の方を制定してきたことから、さらなる中小企業の振興を図るため、今後はこちらの会議等を含めて、金融機関を含めた会議等につきまして、開催頻度を高め、必要な場合には学識経験者も交えて検討の場を設け、さらなる振興策について今後関係機関を含め検討してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
午前中の答弁誠にありがとうございました。金融機関の重要性については我々一般庶民も随分恩恵を受けております。金融機関が町内にあるのとないとでは全然もうサービスの度合いも違うというふうに認識しております。金融機関存続して、適切な融資が行われ中小企業が発展することを切に希望する次第であります。町としても今後金融機関との関係を重視していただいてですね、事業者の方に適切な融資が行われるようご努力をお願い申し上げたいと思います。さて次の質問でございますが、経営革新の具体的な施策はとございます。これは条例上でも第4条で、中小企業の経営基盤整備強化に関することの中で、その企業の経営革新や企業の創造に関することということが記載されておりますが、町の考えるその具体的な施策というのはどのようなものが考えられるのか、また考えているのかについてまずお尋ね申し上げます。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、まず資金的な面でございますが、町では利子補給金や信用保証料の補給金をはじめとした金融対策のほか、中小企業活性化事業、商品検討でございますが行っておるところでございます。特に本庁の金融対策事業は他市町村に比べメニューが豊富で手厚いとの評価を町内金融機関からいただいておるところでございますので、今後それにつきましてもまた強力に進めていきたいと考えております。また企業等の創業とかそういう意味での前向きな取り組みにつきまして、中小企業や事業者が新たな事業を実施しやすい環境、チャレンジしやすい環境の整備を行っていくとともに、先ほども申し上げたとおり金融機関、さらには専門的な知識の方を持つ学術経験者等から経営面資金面で サポートを一緒になって行ってまいりたいと考えてございます。なおあの商工会、さらには金融機関、さらにはの経済団体等でもさまざまな取り組みの方を実施しておりますので、そちらの情報共有なども図ってまいりたいと考えてございます。以上でございます。
7番滝田和明君。
制度資金等それの等は、その江戸島町としては十分拡充されてて、制度的にも他の市町村よりも優れた部分があるというお話だと思いますが、それでさらにこう例えば制度資金の限度額を上げるとか、利子補給の拡充を図るとか、補助金を出すとか、その具体的にそういう方向性があるのかないのか、創業に関してもそうですね。今課長が多分おっしゃられたのは、既存企業の事業拡張に伴う創業の支援がメインの話になるのかなと。私もスタートアップ等に関してはその自力でやる分にはそれはあまり支援いらないんじゃないかなという考えもあるんですが、その辺の事業拡張に対する支援の補助金等についても今後創設等が検討されるのかで、検討する場合は先ほどのその会議等に対するその意見の聴取等を行いながら、やっていくのかどうか、その辺については、固まったことがあればですが、もしくは、課長個人の考え聞くと怒られちゃうんで、町として今後どういうふうに検討するのかとまで決まっていれば、お答え願いたいと思います。
答弁。
以上、商工観光課長。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、議員お達しの資金面、さらには企業の方の事業拡張面でございますが、資金面につきましては現在も先ほども答弁させていただいた通り、猪苗代の町といたしましては、近隣町村と比べまして手厚いサポートの方をさせていただいてもらっているところでございます。なお、具体的に言いますと、コロナ対策の時には 100% の利子補給等も実施してまいったところで、そういう意味では商工団体さん、さらには中小企業直接から現状のお話を聞きながら制度を設計したところで設計してきたところだと考えてございますので、なおこの後につきましてもそういう意味で風通しのいい関係団体との関係、さらには中小企業との関係を維持しながら制度資金等の取り組みについては検討してまいりたいと考えてございます。また事業の拡張につきましては、昨年度から先ほども申し上げましたとおり、観光協会等の民間の理事様等も含めて、国の要望事業等、申し訳ございません、国の補助事業等事業を実施するにあたって、いろいろなメニューがどちらかというと企業が直接できるようなメニューも増えてきてございますので、昨年度につきましては東北運輸局の方に行きまして、事業の方のまた旅館等のブラッシュアップ等の事業につきましても情報を得てきまして、そちらを商工会の会員さんであったり観光協会の会員さんであったりつないだところでございます。そのような取り組みも今後強化してまいりたいと考えてございますので、そういう意味では地域が一体となってどのようなことをすればいいか今後も検討してまいればと考えております。以上でございます。
7番滝田和明君。
現石破政権の下で地域振興施策がだいぶこう8年度にかけて、許可されるような話も聞こえておりますので、気を逃さずにですね、ぜひとも今の取り組みを継続していただいてですね、事業者の方に有益な情報をつないでいただいて、ますます猪苗代の事業を発展するように町としてのご尽力を賜りたいというふうに考えております。よろしくお願い申し上げます。 次は施策の検討、創業の推進等の、まあ、具体的な方法っていうのはあるのか、協議方法っていうのはあるのかということで、質問させていただきますが、町がこう主体となってこうやるべきではないのかっていうのは、まあ、私の一つの考え方なんですが、その辺の取り組みを、まあ、今ほどもそのいろいろ会議を持ちながらやってるっていうことは理解はできたんですが、もうワンステップ、もうワンレベル上げるためにはどうすればいいのかっていう考え方があるのかどうか、その辺についてお尋ね申し上げます。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、金魚たらしの町が主体的にやる部分があるのではないかというお話でございますが、今般、この4月から移住定住空き家対策のとの兼務とはなりますが、個人事業主やスタートアップ企業の誘致や育成ということで地域おこし協力隊を1名、さらには中心市街地活性化や温泉街等の活性化ということで地域おこし協力隊をもう1名ということで合計2名の方を雇用したところでございます。そのような意味からも、まあ、こちら商工業、さらには観光業との取り組みが一緒になってやるということで、現在まちづくり猪苗代と協力しながら、そういう意味でのチャレンジショップ等の検討、さらには中心市街地等の方法について検討を行っているところでございます。そういう意味で町商工会や金融機関等と協議もしながら、さらには現場の話を聞きながらどのようなことを取り組んでいければよいかということで、この4月からまだそういう意味で地域おこし協力隊2名雇用したばかりですので、現在そういう意味での地元の方を回っていただいて具体策を検討しているところでございますので、もちろん町も一緒になって支援サポートの方を実施してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
7番滝田和明君。
まあ地域支援協力隊ですか、活用しながらやるんだという話でしたが、その現実的に町、まあ、がその地域支援協力隊だけに頼るというわけにもいかないような気もするんです。まあその名称は同じでも多分中身は一人一人違うと思うんで、まあ、本来的にその本当のコーディネーター的な役割を果たしてくれる人もいれば、自分の創業のための活動をしてらっしゃる方もいるでしょうし、本当にその町の中小企業者のための支援につながるかどうかは、まあ半年なり1年経過しないと分からないと思うんですが、地域支援協力隊のみをもってで町が支援しているとはなかなか言い難いというふうに私は感じております。まあ、過去の例からもそうであるというふうに思っております。全てを否定しているわけではないので、地域協力隊の中にもさまざまな人がいるだろうというお話です。でその中で、まあ、改めてその町としてその推進経営の検討、今もうどんどん DX だったり何だったりで AI も入ったり何だりして変わっていくのもあるでしょうが、それとは別にそのそういう支援を、先ほどもその講習会とか研修会とかっていう支援もありますよって言ってますけど、その創業とかそういう経営の根本にかかる支援っていうのは本当にどうすればいいのかっていうのを検討されているのかどうか、改めてもう一回お聞きいたします。
答弁。商工観光課長。
はい、根本的な経営支援等につきましてですが、まず先ほど申し上げた地域おこし協力隊につきましては、もちろん担当はそういう意味でおのおの持ってもらってますが、きちんとその地域おこし協力隊のみではなくて、きちんとその事業についておのおのに担当者を配置して、そういう意味で職員も一体となった取り組みを実施しているところでありますので、そちらについてはご理解をいただければと思います。なお具体的な 企業の方の取り組みのサポートという意味では、先ほどもちょっと申し上げましたが、地域の経済団体、まあ、会津産業ネットワークとかになりますけれども、さらには金融機関におきましても、創業さらには経営等の講演や講習会等の方をきちんと実施しておりますので、そちらについて、まあ、そういう意味で専門的な知識等が必要でございますので、町だけではなくて、そういう方々のご理解ご協力を得ながら、さらにはそちらの情報を企業の皆様に提供しながら、つないでまいりたい、そういう取り組みを実施してまいりたいと考えてございます。具体的な内容と言われますと、まだ決定している内容はございませんが、そういう意味で、先ほど申し上げた地域経済の金融懇談会等において、そういう意味での金融機関の皆様、先進事例であったり、また研究所を持ってたりしますので、そういう中身を引き出しながら、どのような取り組みを実施していけばよいかということを検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
7番滝田和明君。
まあ、そのなんていうんでしょうね、モデルを作れとは言いませんが、その成功する成功パターンを、まあ、じゃあ何だと言われるとちょっと具体的なやつはないんですが、ぜひともその創業なり、その事業拡張なりのモデルパターンになるようなやつをこうぜひ見つけていただいて、成功していただいて次にこうつなぐようなことができるような取り組みもぜひお願いしたいなというふうに思います。まあ、一人でも成功者が出れば次に続く人が出るし、そういう形でぜひそういう成功パターンについてもですね、まあ、本来的には私はどっちかというと失敗パターンの方が好きなんですが、成功パターンをこう示すことによって次につながっていくのかなというふうに思います。ご尽力のほどお願い申し上げます。次、観光と商業の一体的振興はということで、こんなの今までずっとやってますよって多分言われそうなんですが、まあ、ちょっとこういろいろお話を聞いたりなんだりすると、例えば小原ブレイクあったり、スキー場に人がいっぱい来てたり、まあ、人が道の駅もそうかもしれないです、人がいっぱい集まる場所が猪苗代にはあると、彼女の桜もそうですし、半日神社もそうかもしれません。そういう人がいっぱい集まるところなのに、出店で出てるのは何軒かしかないよとか、人の集まるところにこう儲けましょうっていう人が数が少ないじゃないかっていう意見もあるというふうに思います。でその中で町がこう主導的にっていうとまたおかしい話になってしまうんですが、そういう何でもいいから出店してにぎわいを創設して相乗効果を図るようにするとか、道の駅作っちゃったおかげで中央商店街には人が来ないよとか、そういうのを解消するための努力っていうのは私は必要なんではないかと思うんですが、その中でそのまあとりあえず人が集まるところに出店をサポートする、出店をこう促す、そういうような施策等については何か考えがあるのかないのか、なかったら今後どうするのか、どうした方がいいのかっていう町の考え方はありますでしょうか。
答弁。
商工観光課長。
商工観光課長。
はい、商工観光課長。はい、そういう意味での既存イベントを、まあ、具体的に小原ブレイクとか、まあ、そういう意味での出展でありますと、まあ、バンダイ祭りとか、まあ、そういう意味で、花火大会とかございます。そちらについて、まあ、今回、まあ、出展のお知らせということで、さまざまな広報活動の方は実際しておりますが、じゃあ、具体的にそこに出てきて、どのような、まあ、メリットがあるかとかいう情報発信は、確かに不足はしているのかなという意味での反省点は持っているところでございます。そういう意味で、先ほど議員の方からもお話がありました、その成功事例であったり、失敗事例であったりという部分の、その具体的な内容をやってみたいなというような 思わせるような取り組みの方を、まあ、実施していきたい。確かにそういう意味で道の駅やそういうイベントごとには人は集まってるが、じゃあ町への動線がどうなんだと言われるとなかなかやっぱできてないところもあるのかなと考えてございます。そういう意味で現在観光協会等と協力しながら二次交通ですね、まあ、観光を含めた具体的に言いますと、まあ、イナチャリという、まあ、自転車の貸し付けであったりキックボードであったり、さらにはひでよくん号という、まあ、バスであったりという意味で、そういう意味で足の確保も重要なのかなと思いますので、そういう意味でその成功事例の発信やそういう意味での人が集まるところからどう要は中心市街地等に人を流すような政策ができるかというのを、まあ、取り組んでまいればなと考えてございます。そういう意味で町の NPO 法人等でも具体的に、その絵の取り組みなんかもやってまして、それで中心市街地に人を呼ぼうというような内容も今考えているところでございますので、そちらの方を町としてもしっかりサポートをして、そういう意味での人の流れを作っていければなと考えております。以上でございます。
7番滝田和明君。
事業規模によってはその少ない人数でやっててなるべく、まあ、そういう情報が得られないとか、そのなかなか人を出せないよとかっていういろんなパターンがあると思うんですよね。まあ、その中でその、まあ、しくも課長おっしゃいましたが NPO を使うとか、町の職員ばっかりっていうわけにもいかないでしょう。観光協会の職員ばっかりでもないでしょうが、そういう形で、まあ、町のその職を振興のためにその一時的にボランティアという言い方をしてですね、働いて賃金の対価を得ながら町の商工振興のためにやってもいいよっていう人が中にはいるかもしれないんで、そういう形でそのとにかく今人がいないんですよね。働いてくれる人がいない、そういうことがあるので、その辺も含めて情報提供してからそれででまあ、そうではないっていうことを分かってて答弁されてるとは思うんですが、その人をどういうふうに確保して、その人が、まあ、自分の企業だけじゃなくて他のやつも稲城を代表するような企業の振興にどういうふうに関わっていけるのかっていうのを考えてる人たちも多分いらっしゃるんで、その辺については、まあ、十分、ご検討いただきながら施策の現実化を図っていただきたいと思いますが、まあ、時間はだいぶありますが、最後にちょちょ感想で結構ですんでいかがでしょうか。
答弁ちょち
ょ。滝田議員の商工業関係が進行ということで、まあ、多方面からお話伺いました。で私も、まあ、個人的にですね、まあ、こういった国とか県の制度資金とか、あとまあ金融機関との関係もそうですけど、私はいろんな方と商売やってる方と個人的に話したり、まあ、若い人とどんなことということで話をさせてもらってます。で一つ考えるのは、この前課長会でも話したんですけど、私個人の、まあ、商工業をどうやって通すんだという、それは一つは猪苗代町に、まあ、歴史のある人気店が 何店かありますけど、ここが自分の代で終わるんだと、後継者がいないというような話をよく聞きます。まあ、そういったところでやっぱ事業継承をする意欲のある人をですね、探し出してそこでマッチングをしてですね、その商売を引き継いでいくということが町の間の一つの古典でありますけども、そういうのが大事なのかなというふうに考えてます。また猪苗代はよそから来た人が評価してくれるのがおしゃれなカフェがあったり、まあ、蕎麦屋さんは当然人気店がございます。そういったところが あるにもかかわらず、今一つこうアピールの仕方がうまくいってないなという気がします。そういったあのカフェも本当個人個人の、まあ、趣味の延長的なお店もありますし、そこがまた魅力だというところがあると思うんで、そういった点をですね線にしていって、歩いてもらうというのがやっぱり一つの方策なのかなと。で、一つは中央商店街の方で、今年取り組もうとしているのは、商工会さんにも協力をお願いして、ウォールアートというものをですね、街中で展開していったらどうかということで、そのウォールアートをやってる方、一生懸命やってる方々、あと商工会の方、あと商店街のお店の経営者の方にご理解を得て、その、まあ、さびれているというと言葉あれですけど、活気のない商店街にそういったあの子どもだったり、まあ、小中学生が描いた大きなウォールアートを展示していくと、まあ、それが道の駅に来た人が、あ、ちょっとなんか面白いことやってんで街中行ってみようかなとか、そういうことにつながるんだと思ってます。まあ、具体的にそういったことを一つ一つ形にしていくというのが、まあ、商店街の活性化であるし、あと、まあ、事業者の方、事業主の方のやっぱり町を考えていただいたときに、じゃあ自分の店はどうするんだということを一緒に今意見をぶつけ合うという場とかをですね持って、もうちょっと町を商店街を活気あるものにさしていくんだというものを引き出していけるように、町としては努力をしていきたいなというふうに思ってます。まあ、非常に各論で一つ一つのことなんですが、まあ、そういうとこから広がりを持っていくべきだというふうに私は考えております。まあ、あと他の部分については商工観光課長が申しているようなことでございますので、ご理解いただければというふうに思っております。以上です。
7番滝田和明君。
まあ、本当に突き詰めていけば、その事業継続等も過去においても一般質問させていただいたし、いろんな形で、繰り返し一般質問させていただいているんですが、これも主にはその町が、まあ、いかにして持続的に継続していくかと願っている次第でございますので、職員の皆様は、まあ、大変なご努力をされていると思いますが、今後ともこう努力継続していただいて、私どもは、私としてはですね、少しぐらいの失敗とかは咎める必要性はないと思っておりますので、積極的な施策の展開を期待しております。今後とも頑張ってください。以上で一般質問を終わります。